声の広報岩出2014年10月第103号編集発行岩出市役所市長公室制作朗読グループ岩出弥生会。今月号の内容は次の通りです。中学生の職場体験情報トピックスとして投票所投票区域の変更について、第9回岩出市民運動会を開催します。水疱瘡ワクチン、高齢者肺炎球菌ワクチンが定期接種に、ボックスに入らない小型家電の回収についてなど、キーちゃん通信第7回暮らしの情報として、税、料金、健康、介護、環境、エコ、募集、講座、催し、お知らせ、大会結果、子育て、相談の各コーナーから、青少年健全育成コーナー、人権作文、図書館へ行こう、町の話題、夏祭りについてなどです。ではごゆっくりお聞きください。表紙には根頃保育所で岩出第二中学校の生徒が職場体験をしている様子の写真が載せられています。
中学生の職場体験。大きくなったら何になりたい？小さい頃に見ていた将来の夢。中学生になった君たちは働くことを体験し、何を思い何を感じたのだろうか。進路選択や就業を取り巻く環境が大きく変化し、目的意識が希薄なまま進路や職業を選択する若者が増え、ニートや若者の失業率の高さが依然問題となっています。早い時期から子どもたちが生きる力を身につけ、激しい社会の変化に対応し、主体的に自己の進路を選択決定できるなど、社会人職業人として自立できるようにすることを目的に、岩出市内の中学校では2年生を対象に職場体験を実施しています。職場体験は、生徒が事業所などの職場で働くことを通じて、働く人々と接し、働くことの厳しさや喜び、やりがいなどを学ぶ学習活動です。今年、岩出第二中学校では9月3日から5日まで、岩出中学校では9月24日から26日までの3日間、各校を合わせて主に市内の126事業所で学校を離れて地域で学びました。体験は生徒たちの将来の夢や希望を実現しようとする意欲や態度を育て、新たな自分を発見したり、コミュニケーション能力や社会的ルールやマナーを体得する良い機会です。家庭でも仕事について話し合う機会が増え、家族への感謝の気持ちや地域社会への愛着も育まれているようです。働くことを体験し、生徒たちは働くことの尊さや感謝の気持ちを持ち、個性と可能性をきっと伸ばすことでしょう。体験先の事業所様をはじめ、地域の皆様には岩出市の未来を担う生徒たちのためにご協力いただき、ありがとうございました。お世話になった方々に感謝して、職場体験の感想です。働くことの厳しさや楽しさ、大切さを感じました。職場体験をしてみて、毎日仕事をする親の大変さが分かり、親に感謝しています。紙面には職場体験をしている写真が10枚載せられています。1、美容院でカラーリングの練習など。2、小学校で図書室の本の整理、ラベル貼りなど。3、スーパーでレジの補助。4、 ホテルでベッドメイキングや部屋の掃除。5、ケーキ屋さんでクッキー作り。6、玉ねぎの芯抜き。7、野菜の苗の運搬や整理。8、郵便物の仕分け。9、神社の境内の掃除。10、スーパーで品物のチェックなどです。職場体験でした。
情報トピックス。投票所、投票区域の変更について。岩出市選挙管理委員会では、鷺の巣公園管理事務所が新設されたことに伴い、第17投票所を中島会館から鷺の巣公園管理事務所に変更するとともに、投票区域の見直しを行う予定です。任期満了に伴う和歌山県知事選挙が11月30日日曜日に執行予定とされていますので、投票の際は入場券に記載されている投票所をご確認ください。第17投票区鷺の巣公園管理事務所の住所は中島1183番地。区域は吉田414番地から445番地。中島1番地から863番地および919番地から1284番地です。お問い合わせは市役所電話62-2141岩出市選挙管理委員会へどうぞ。行政何でも相談所を開催します。10月20日から26日は行政相談週間です。相談は無料、秘密は厳守します。行政機関への疑問・質問、してもらいたいこと、何でもお気軽にご相談を。行政相談員が答えてくれます。日時は10月15日水曜日午後1時から4時まで。場所は岩出市役所2階第4会議室。相談委員は総務大臣委嘱の行政相談委員、岩出市金谷の浅井根君恵さん、同じく岩出市金井家の島本忠夫さんです。あなたが日頃気になっていること、心配なことなどのお悩みは行政と関係があるかもしれません。お気軽にどうぞ。例えばこんな相談を受けています。年金のお知らせを受け取ったけれど見方がわからない、どうなっているの。土地建物の名義が亡くなった祖父のままになっている、どうしたらいいの。賃金や仕事の内容が最初の話と違う、我慢するしかないの。市道と国道の接続に段差がある。国でも市でもいいから早く修理してほしい。高齢の母のために家をバリアフリーにしたい。生活に困っている場合、どのような国の支援を受けられるのか知りたい、などです。お問い合わせは、和歌山県行政評価事務所。電話073-431-8221、または岩出市役所電話62-2141市長公室へどうぞ。第9回岩出市民運動会を開催します。スポーツを通して市民の皆様の触れ合いと交流を深めていただくために、本年も体育の日に市民運動会を開催いたします。またスポーツアトラクションも同時に開催いたしますので、市民の皆様お誘い合わせの上多数ご参加ください。日時は10月13日月曜日、体育の日。雨天などで中止の場合、10月19日日曜日に延期します。場所は大宮緑地総合運動公園です。運動会プログラムの詳細などについては、市のウェブサイト、また
10月に括弧配布いたしますチラシをご覧ください。お問い合わせは総合体育館内障害学習課スポーツ健康係、電話 62-0370 へどうぞ。国民健康保険被保険者の方へ、日帰り人間ドック追加募集のお知らせです。6月から受付しています日帰り人間ドックですが、定員に若干余裕があります。受験希望の方はお申し込みください。対象者は次の条件をすべて満たしている方です。満30歳以上、75歳未満で岩出市にお住まいで、岩出市国民健康保険被保険者の方、国民健康保険税を滞納していない方、または納付制約を交わし履行中の方、検診結果などの個人情報を市が医療機関から提供を受けることに同意いただける方です。検査費用額は検査費用のうち1万円を自己負担していただきます。検査項目は身体測定、視力・聴力検査、血液検査、尿便検査、血圧・心電図、眼底・肺活量、胸部レントゲン、胃・造影検査、腹部超音波検査です。医療機関は岩出市紀仙台2番地の富田病院、紀の川市内田1282番地の公立長病院です。病院の予約状況により日程は希望に沿えない場合があります。定員は残り数名のため、定員に達した場合はご容赦願います。お申し込みに必要なものは国民健康保険被保険者証と印鑑です。申し込み期間は平成27年2月27日金曜日まで、定員になり次第締め切ります。申し込み方法、市役所保険年金課で直接お申し込みください。電話でのお申し込みは受け付けていませんのでご了承ください。お問い合わせは市役所電話 62-2141 保険年金課国保年金係へどうぞ。
がん検診および20歳代、30歳代検診は受けましたか？がん検診の対象者は、胃がん、肺がん、大腸がん検診40歳以上、乳がん検診40歳以上の女性、子宮がん検診20歳以上の女性です。20歳代、30歳代検診は、20歳から39歳の方が対象です。なお、この年齢は平成27年3月31日現在の年齢です。検診には集団検診と個別検診があります。集団検診は胃がん、肺がん、大腸がんと乳がん検診で、すでに申し込みをされている方に検診日のおよそ1ヶ月前に順次問診票を郵送します。個別検診は胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、子宮がん検診および20歳代、30歳代検診で、個別検診実施医療機関で受診することができます。市への申し込みは不要です。実施医療機関へ事前予約をしてから健康保険証を持参の上受診してください。実施期間は来年1月31日までです。実施医療機関など詳しくは保健推進課、電話 61-2400 へお尋ねください。水疱瘡ワクチンが10月1日から定期接種となります。水疱瘡はウイルスによる感染症で、発疹と発熱を伴います。ワクチンを接種すると発病の予防に有効であり、 発病しても重症化を防ぐことができます。対象時について。定期接種対象時は、平成25年10月2日から、平成23年10月1日までに生まれたお子さん。経過措置対象時は、平成23年10月2日から、平成21年10月1日までに生まれたお子さんです。定期接種対象時は、助成期間中3ヶ月の期間を空けて2回接種ですが、接種時に36ヶ月を超えた場合は対象外になります。経過措置時は、助成期間中1回の接種が助成されます。すでに罹患していたり、任意で接種した回数分は対象外となります。対象のお子さんには、9月末に予診票を送付しますので、協力医療機関に予約の上、予診票、母子手帳を持って接種してください。高齢者肺炎球菌ワクチンが10月1日から定期接種となります。成人肺炎球菌性肺炎は、成人肺炎の 25% から 40% を占め、特に高齢者では重症化する恐れがあります。期間は10月1日から平成27年3月31日まで。自己負担は3000円で医療機関での支払いになります。定期接種は65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の方が対象で、101歳以上の方は全員が対象です。対象者には9月末に予診票など送付します。なお、60歳から65歳未満の方で、心臓、腎臓、もしくは呼吸器の機能、または人免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害をお持ちの方も対象となります。接種方法。対象者は、協力医療機関に予約の上、予診票、予防接種済証を持って接種してください。なお、過去に成人用肺炎球菌ワクチンを接種された方は対象外になります。肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。この菌は、主に気道の分泌物に含まれ、唾液などを通じて飛沫感染します。これらの菌が何らかのきっかけで進展することで、気管支炎、肺炎などの重い合併症を起こすことがあります。肺炎は様々な原因で起こり、また肺炎球菌には多くの血清型がありますので、過去に肺炎や肺炎球菌感染症にかかっていても、定期接種の対象になります。水疱瘡ワクチン、肺炎球菌ワクチンに関するお問い合わせは、保健推進課、電話 61-2400 までどうぞ。
ボックスに入らない小型家電を回収します。岩出市では、7月から小型家電の回収ボックスを市役所や公民館などに設置し、回収を行っています。今回、ボックスに入らない小型家電を回収しますので、お持ちください。例えば、掃除機、オーブントースター、ヘアドライヤー、電子レンジ、パソコン、ラジカセ、ビデオカメラ、電話機などです。回収の日程は、10月5日、岩出地区公民館、12日、上岩出地区公民館、19日、山崎地区公民館、26日、根頃地区公民館。いずれも日曜日で、回収時間は午前9時から午後3時までです。出すときには次のことにご注意ください。個人情報が含まれているものは必ず消去してください。一度回収した品物は返却できません。電池は取り外してください。 また家電リサイクル法の対象品は回収できません。以上、詳しいことは岩出市役所電話 62-2141 生活環境課までお問い合わせください。平成27年4月から保育所・幼稚園などの利用手続きが変わります。子ども・子育て支援新制度が来年の4月から実施されます。これまでと手続きの時期や流れは大きく変わりませんが、教育・保育を受けるための認定を受け、岩出市から認定証が交付されること、現在施設に入所している方も認定の申請が必要になるなど、従来の手続きと変わる点があります。新制度では保育所・幼稚園などの利用申し込みのほかに、新たに保育の必要性の認定が必要となり、認定区分に応じ岩出市から認定証が交付されます。この認定を受けない方は保育所・幼稚園などを利用することができません。ただし、現在の制度のまま運営する幼稚園を利用される場合、認定の必要はありません。認定区分は3つあります。1号認定、子どもが満3歳以上で教育を希望する場合、幼稚園・認定子ども園を利用できます。2号認定、子どもが満3歳以上で保育を希望する場合、保育所・認定子ども園を利用できます。3号認定、子どもが満3歳未満で保育を希望する場合、保育所・認定子ども園・地域型保育を利用できます。保育所などの具体的な利用手続き方法・日程などは広報岩出11月号でご案内します。以上、詳しいことは岩出市役所電話 62-2141 福祉課児童福祉係までお問い合わせください。情報トピックスでした。
キーちゃん通信第7回、2015紀の国和歌山国体リハーサル大会を見に行こう。いよいよ来年に開催が迫った紀の国和歌山国体。国体の開催を前に、来月11月にはボーリング競技とバドミントン競技のリハーサル大会を開催します。ハイレベルな戦いが間近で見られるチャンスです。選手たちの真剣勝負をぜひご観戦ください。内閣総理大臣杯、文部科学大臣杯争奪、第43回全国都道府県対抗ボーリング選手権大会は、11月6日木曜日から9日日曜日まで、紀の川ボールで行います。見どころ、都道府県から選抜された代表選手が、男女別選手権者決定戦と男女混合の2人チーム戦および4人チーム戦を行い、順位に応じて与えられるポイントの合計で総合優勝を争います。ポイントによる総合優勝を決定する方式は、国体と同様で各都道府県の総合力が試されます。バドミントン日本リーグ20142部リーグ岩出大会は、11月22日土曜日から24日月曜日まで、岩出市立市民総合体育館で行います。見どころ、2部リーグはわずか3日間で7試合を行う短期決戦となっており、優勝チームのみに与えられる一部入れ替え戦への出場権をかけて、男女各8チームの熱い戦いが展開されます。ぜひこの機会に会場へ足を運んでいただき、一部昇格へ向けた各チームの熱い戦いをご覧ください。岩出市にゆかりのある国体強化選手2人にインタビューしました。柔道の岩出中学校職員牧野夢香さん、 目標は優勝です。柔道の魅力は豪快な技だけではなく、礼節や心身を鍛えられるところです。仕事と練習の両立が難しいですが、日頃から切磋琢磨し強くあることが大切です。近畿ブロックでは2位通過できました。国体では優勝したいです。バスケットボールの岩出中学校職員宮村優さん、地元に恩返しをしたい。バスケットボールの魅力は展開が早く、攻めと守りの臨場感のあるプレーです。もちろん日本一を狙っています。和歌山が優勝することで地元に恩返しをしたいです。日頃からの練習の成果は確実に出ています。あとは集中力をいかに高められるかですね、と二人は語ってくれました。キーちゃん通信でした。
暮らしの情報、税・料金コーナーから、宅地等介在農地の評価及び課税の見直しについて。宅地等介在農地とは、農地法第4条第1項及び第5条第1項の規定による転用届出をしている農地及び農地法の規定による許可なしで転用できる農地を言います。宅地等介在農地は農地法上の規制がかからず、外見上は農地としての形態をなしていても、実質的にはすでに宅地としての潜在的価値を有していると考えられます。宅地等介在農地を他や畑と同様に生産力条件に着目して評価することは、合理性に欠け宅地との間に不均衡を生じることとなるため、国の定める固定資産評価基準でも一般の農地と異なるものとして評価することとしています。このため岩出市では平成27年度から宅地等介在農地を宅地の評価に準ずる方法による評価及び課税を行います。これにより宅地等介在農地は平成27年度から税額が上昇しますが、公平公正な課税の実現に努めてまいりますので、皆様のご理解をお願いします。お問い合わせは市役所電話 62-2141 税務課固定資産税係へどうぞ。固定資産税都市計画税の課税地籍が変更になります。岩出市内全域の地籍調査事業が平成26年中に完了予定のため、現在地籍調査前の面積で課税されている土地は、税負担の公平性を図るため平成27年度から地籍調査後の面積で課税します。お問い合わせは税務課固定資産税係へどうぞ。個人住民税の特別徴収について。特別徴収とは、所得税の源泉徴収にあたるものが住民税では特別徴収と呼ばれています。個人住民税の特別徴収とは、事業者が住民税の納税義務者である従業員に代わって毎月に支払う給与から住民税を徴収し、市町村に納入していただく制度です。従業員ごとの住民税額は市町村で計算しお知らせしますので、年末調整などの手間がかかりません。従業員の方にとっても納税のために金融機関などに出向く手間を省くことができます。どのような場合に事業者は特別徴収義務者になるのですか。所得税を源泉徴収している場合は、個人住民税についても特別徴収の義務があります。地方税法では前年中に給与所得があった個人住民税の納税義務者で、その年の4月1日現在において事業者から給与の支払いを受けている方については、特別徴収の方法により個人住民税を納入していただくことになっています。
お問い合わせは税務課市民税係へどうぞ。納期限のお知らせです。市県民税第3期後期高齢者医療保険料第4期国民健康保険税第5期65歳以上の第1号被保険者介護保険料第5期普通徴収は10月31日金曜日です。国保税後期高齢者医療保険についての夜間納税相談日は9日木曜日、23日木曜日です。保険年金課窓口で午後8時まで行っています。こんな時は税務課までご連絡ください。家屋の新築、増築、取り壊しなどをされた場合で、その登記をされない時、併用住宅などで居住部分の割合を変更された時、前年度から引き続き宅地を所有されている場合で、住宅用地から住宅用地以外へ、または住宅用地以外から住宅用地へ変更されたとき、岩出市街にお住まいの方が住所を変更されたとき、一定期間海外へ転出されるとき、固定資産が災害などにより著しい被害に遭ったときなどです。なお、固定資産税の付加期日は毎年1月1日となっておりますのでご注意ください。お問い合わせは税務課固定資産税係へどうぞ。
老人医療費助成制度のお知らせです。これは7つの資格要件をすべて満たせば2割負担で医療を受けることができる制度です。対象者は岩出市に住所があり、健康保険に加入している満67歳から69歳の方です。7つの資格要件。1、あなたが後期高齢者医療被保険者でないこと。2、あなたが生活保護法による保護を受けていないこと。3、あなたとあなたの世帯全員が市町村民税を課されていないこと。4、あなたとあなたの世帯全員の前年1年間の収入合計金額が次の基準以下であること。1人世帯100万円、2人世帯140万円、3人世帯180万円以下、1人増えるごとに40万円加算していきます。ただし収入には市町村民税のかからない遺族年金、障害年金、恩給、その他保険給付金などあらゆる収入が含まれます。5、あなた自身の金融資産の合計額が350万円以下であり、世帯全員の金融資産の合計額が350万円かける世帯員数以下であること。6、あなたとあなたの世帯全員が今住んでいる土地、家屋を除き、地金などの動産や不動産など活用できる資産を所有していないこと。7、あなたがあなたの世帯以外の方から扶養を受けていないこと。以上です。申請に必要なものは、健康保険証、遺族年金、障害年金などの証書や所得証明書などの世帯の収入金額が確認できるもの、預金通帳などの金融資産の状況が確認できるもの、そして印鑑です。詳しいお問い合わせおよびお申し込みは、岩出市役所、電話 62-2141、保険年金課、保険医療係までどうぞ。国民年金保険料効能制度のご案内です。効能制度とは、時効で納めることができなかった国民年金保険料について、平成24年10月から平成27年9月までの3年間に限り、過去10年分まで納めることができる制度です。効能制度を利用することで、 年金額が増えたり、納付した期間が不足して年金を受給できなかった方が、年金受給資格を得られる場合があります。お問い合わせは、和歌山東年金事務所、電話073-474-1841へどうぞ。税・料金コーナーでした。
健康・介護のコーナーから。特定健診はもう受診しましたか？40歳以上の岩出市国民健康保険にご加入の皆様、11月29日土曜日まで特定健診を実施しています。特定健診は無料で受診できますので、まだ健診を受けていない方はお早めに受診をお願いします。また、岩出市国民健康保険に新たに加入された方で、特定健診の受診を希望する対象者の方にも受診券を発行していますので、保険年金課の窓口または電話にてご相談ください。受診に関してのご注意。事前に希望する医療機関に電話などにより受診の予約をお願いします。黄色い特定健康診査受診券と、岩出市国民健康保険非保険者証を医療機関の窓口で提示してください。受診券をなくされた場合は再発行いたします。ご相談・お問い合わせは、岩出市役所電話 62-2141 保険年金課までどうぞ。ピアサロンに参加してみませんか？認知症の方の介護で相談する人もおらず、一人で悩んでいませんか？岩出市では、認知症の方の介護をされている家族などの介護負担やストレスの軽減を図るために、認知症の方と家族の相談交流会、ピアサロンを定期的に開催しています。今月は、介護で疲れた体を癒す、ピラティス教室を行いながらお話しできる交流会を開催しますので、ぜひご参加ください。日時は10月29日水曜日午後1時30分から3時まで。会場は総合保健福祉センター2階和室28畳です。内容はゆったりとピラティスをしながらの交流会、飲み物とタオルをご持参ください。講師は健康運動指導士の田村智子さん。対象者は認知症の方を介護されている家族、もしくはその関係者で、先着20名程度までです。認知症の方、ご本人の参加についても事前にご相談ください。お申し込み、お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 長寿介護課介護保険係までどうぞ。幸せ健康教室の参加者募集。口の機能も放っておけば加齢とともに低下してしまいますので、今から正しい予防を行うことが重要です。日時は10月30日と11月13日のどちらも木曜日午後2時から4時まで、全2回です。対象者は、岩出市に住民登録されている65歳以上の要支援・要介護認定を受けていない方。募集定員は20名、先着順です。内容は、歯科医師・歯科衛生士による講義やブラッシング指導、自宅でできる簡単な口腔体操の紹介と実践です。参加者の方には実践用歯ブラシをプレゼントいたします。参加費は無料。場所は総合保健福祉センター3階視聴覚室です。受付期間は10月1日水曜日から20日月曜日まで。ただし土曜、日曜、祝日は除きます。お申し込みやお問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 長寿介護課介護保険係までどうぞ。 10月の日曜祝日の休日歯科診療のお知らせです。今月の当番医は次の通りです。5日日曜日、谷口歯科医院、紀の川市名手市場、電話 75-4467。 12日日曜日、水崎歯科医院、岩出市宮、62-9898。 13日月曜日、なごみ歯科クリニック、岩出市根頃、69-0118。 19日日曜日、山本歯科、紀の川市小川、73-6369。 26日日曜日、仲前歯科医院、岩出市金池、63-1771。 以上です。受診の際は電話などで確認の上ご来院ください。当番医が急に変更になる場合がありますので、電話が通じないときは消防署電話 61-1791 にお問い合わせください。休日歯科診療のお知らせでした。10月の献血のお知らせです。11日土曜日は大桑ミレニアシティ岩出店で、24日金曜日は松源岩出中黒店で行われます。時間はどちらも午前10時から11時45分までと、午後1時から4時30分までです。一般献血は16歳から69歳までですが、65歳以上の方は60歳から64歳の時に1回でも経験のある方です。続いて成人検診のお知らせです。がんセット検診は1日水曜日から4日土曜日と、6日月曜日、9日木曜日の午前8時30分から10時30分まで。乳がん検診は6日月曜日と9日木曜日の午後1時30分から2時30分までです。どちらも対象は事前に申し込みをされた方です。忘れずに受診してください。第2回介護保険事業計画等作成委員会の開催について。介護保険事業などを円滑に実施するために、岩出市介護保険事業計画及び高齢者福祉計画の見直しを行っています。なお委員会は傍聴することができますので、長寿介護課介護保険係までお問い合わせください。ただし内容によっては非公開となる場合もあります。事前申し込みは電話でも結構です。傍聴者の定員は8人、希望者多数の場合は先着順になります。日時は10月中旬から下旬頃、開催日が決まり次第市ウェブサイトに掲載します。お問い合わせは市役所電話 62-2141、 長寿介護課介護保険係までどうぞ。
健康介護のコーナーでした。
環境エココーナーから、岩出市ではゴミの減量化、資源化の推進、負担の公平化を図るため、ゴミ有料化を実施しています。福祉加算配布があります。各世帯の人数に応じた無料配布枚数に加えて、生活環境課窓口にて本人または家族などにより申請をいただいた上でゴミ袋を配布しています。ただし申請は年1回のみで、申請時に袋の大きさを選んでいただきます。詳しくは生活環境課までお問い合わせください。浄化槽設置整備事業補助金について、毎年10月から受付を開始しておりました浄化槽設置整備事業補助金の募集を、今年度は11月14日金曜日から開始します。詳しくは
広報岩で11月号に掲載しますのでご確認ください。犬・猫の飼育は飼い主の責任と愛情で、糞尿の後始末を確実に行い、悪臭などで周辺住民に迷惑をかけないように飼育してください。特に散歩時は糞袋や尿を洗い流す水を携帯して排泄物を適切に処理してください。鳴き声で周辺住民に迷惑をかけないよう無駄吠えをさせないしつけをしてください。猫の糞尿などで困っているという相談が増えています。室内での飼育に努め、飼い猫が周辺住民に迷惑をかけることがないようしつけをお願いします。空き地など雑草除去についてのお願いです。空き地などに雑草が繁茂しますと住環境や健康に悪影響を及ぼしますので、空き地などの所有者は周辺に迷惑がかからないように責任を持って雑草除去を行っていただきますようご協力をお願いします。クリーンセンターからのお知らせです。ゴミの搬入時間は月曜日から金曜日午前8時30分から正午、土曜日は8時30分から午後3時、事業権ゴミを除きます。資源ゴミを分別していただいている中で、その他のプラスチック、衣類の中に粗大ゴミが混ざっていることがあります。その他のプラスチックには、ポリバケツやプラスチック製のおもちゃ、衣装ケースなどのプラスチック製品は含まれません。また、衣類には毛布、布団、枕、カーテンなどの布類は含まれません。お問い合わせは、市役所電話 62-2141 生活環境課、または岩出クリーンセンター電話 62-0814 へどうぞ。10月の不燃物と資源ごみの回収予定日、県道泉佐野の岩出線より東側の地域、不燃物・缶瓶類は1日・15日の第1・第3水曜日、資源ごみは毎週金曜日です。県道泉佐野の岩出線より西側の地域、不燃物は8日・22日の第2・第4水曜日、資源ごみは毎週木曜日です。地球温暖化対策シリーズ77回、職場でできるエコ実践、限りある資源を有効に活用し、ゴミや二酸化炭素を減らすように心がける上で、キーワードとなる言葉が 3R です。この 3R を実践することで循環型の社会が形成され、未来の地球環境を守ることにつながります。 3R の取り組み事例、リデュース、容器を再使用できる商品を選び詰め替え商品を買う、過剰包装は避ける、リユース、中古品を利用する、使える容器は洗って使う、リサイクル、缶、瓶、プラスチック類、紙類など資源の分別収集に協力する。お問い合わせは生活環境課へどうぞ。
岩出市粗大ごみ収集についてお知らせします。平成26年度第2回粗大ごみ収集を11月中旬から12月上旬に実施します。収集を希望される方は収集依頼申出書に記入の上、10月13日月曜日までに区・自治会等代表者に提出してください。収集依頼申込書には住所・氏名・印鑑・電話番号を記入してください。収集品目は 家電製品、家具類、自転車、布団カーペット類、その他で、それぞれ個数も明記してください。収集依頼申出書は、広報10月号14ページにあります。個人の受付はいたしません。後日、代表者を通じて、収集のお知らせ、および添付シールを配布いたします。シールに排出者の氏名を記入し、粗大ごみに必ず添付して出してください。シールの添付がないものは収集しません。なお、前回までに配布したシールは使用できませんのでご注意ください。ごみは収集日当日、午前8時までに指定された場所に必ず燃えるごみと燃えないごみに区分けして出してください。粗大ごみで収集できないものについては、広報岩で12月号で回収日時などをお知らせいたします。ただし、家電リサイクル法対象品及び薬品油類、産業廃棄物については回収できません。粗大ごみ収集についてでした。
募集コーナーです。臨時職員を一人募集します。浄水場の運転管理の仕事です。雇用期間は11月4日から平成27年3月31日まで。賃金は日給7980円です。待遇、資格など詳しくは市役所電話 62-2141 浄水道工務課施設係へどうぞ。講座催しコーナー、ふれあい学級のお知らせです。介護講座、人生のゴールまで自分らしく生きるために、介護保険制度とメッセージノート。講師は岩出市長寿介護課職員です。各公民館で午後1時30分から行います。ふれあい学級生を随時募集しています。対象は岩出市にお住まいで60歳以上の方です。お問い合わせは市役所障害学習課障害学習推進係へどうぞ。成人講座のお知らせです。10月18日土曜日午後1時30分から総合保健福祉センター多目的ホールで教養講座就活についてが開かれます。講師は画僧牧雄慶さんです。お問い合わせは市役所障害学習課障害学習推進係へどうぞ。岩出市文化協会による作品展示のお知らせです。今月は岩出押し花クラブの皆さんによる展示です。10月2日から11日の午前9時から午後5時まで、民族資料館1階企画展示室、休館日は毎週火曜日です。多くの皆さんのご来館をお待ちしています。お問い合わせは市役所岩出市文化協会事務局へどうぞ。第9回岩出市文化祭陶芸体験コーナーの参加者募集のお知らせです。日時は11月1日土曜日午前10時からと午後1時30分から、2日日曜日午前9時からの3回あります。いずれも定員は15人です。場所は岩出市陶芸館サンホールです。応募資格は岩出市民の方、材料費500円程度がかかります。陶芸体験ご希望の方は10月17日金曜日までに岩出市文化祭実行委員会事務局に電話でお申し込みください。定員になり次第締め切ります。お問い合わせ、お申し込みは市役所岩出市文化祭実行委員会事務局へどうぞ。本と遊ぼう全国訪問お話し隊、お話し隊のキャラバンカーがやってくるよ。自由読書ができ読み聞かせもしてくれます。11月9日日曜日午後2時から総合保健福祉センター駐車場です。対象は 2歳から8歳の子どもと保護者です。定員は50組。氏名、住所、電話番号をお伝えください。定員になり次第締め切らせていただきます。お問い合わせ、お申し込みは保健推進課電話 61-2400 へどうぞ。郷土食のカフェと体験教室開催のお知らせです。農村に伝わる郷土料理の伝承をテーマにイベントを開催します。10月17日金曜日午前11時から午後3時30分まで、和歌山県植物公園緑化センター東展示室です。内容は郷土食のランチ700円、100人限定、予約できます。こんにゃく、巻き寿司、山椒墓の体験教室と特産加工品の販売もあります。主催は長野地方生活研究グループ連絡協議会。お問い合わせは長野振興局農業振興課電話 61-0025、 平日午前9時から午後6時までです。第17回岩出市ゴルフ大会参加者募集のお知らせです。11月18日火曜日、紀ノ国カントリークラブ、プレー費7210円、食事付きです。会費1000円。募集人数は80人。申し込み問い合わせは岩出ゴルフ協会事務局へ。電話 62-2178、 ファックス 62-2507、 担当西中さんへどうぞ。一組4人で申し込みの場合、1人は他の市町村在住者の参加ができます。平成26年度精神障害者家族教室のご案内です。精神障害のある方と生活しておられる家族の方への教室を開催します。ぜひご参加ください。第1回10月30日木曜日午前10時から午後4時まで、岩出保健所3階会議室で行います。講演のタイトルは親亡き後のために、親のある今のうちにやっておきたいこと。第2回は11月10日月曜日午後2時から4時まで、橋本保健所2階会議室です。タイトルは薬とうまく付き合うために。申し込みお問い合わせは岩出保健所保健福祉課電話 61-0021、 ファックス 62-8720 へどうぞ。講座催しのコーナーでした。
お知らせコーナーです。愛の協賛金のお礼です。厚生保護女性会では毎年7月に社会を明るくする運動協調月間の一環として、会員を通じて市民の皆様に愛の協賛金をお願いしています。今年もたくさんの皆様にご協力をいただき、熱くお礼申し上げます。皆様からの温かい愛の協賛金は、非行や犯罪のない安全で安心な地域社会を作るために役立たせていただきます。今後とも厚生保護女性会へのご理解とご協力をお願い申し上げます。お問い合わせは市役所電話 62-2141、 福祉課へどうぞ。臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金について。臨時福祉給付金の申請受付期限は11月4日火曜日です。子育て世帯臨時特例給付金の申請受付期限は12月1日月曜日です。郵送の場合は期限日必着となります。期限を過ぎますと申請書を受付することができませんので、該当する方は期限までに申請してください。支給要件など詳しくは問い合わせ先にご連絡いただくか、市のウェブサイトをご覧ください。お問い合わせ先は 給付金受付窓口専用ダイヤル、電話 0120-1192-59 です。森林の立ち木を伐採しようとするときは、森林法に基づき伐採の90日前から30日前までの間に市へ届け出てください。なお、1ヘクタールを超える森林の開発行為を行う場合は県への許可申請が必要です。詳しくは市役所電話 62-2141 産業振興課までお問い合わせください。全国地域安全運動を実施します。期間は10月11日土曜日から20日月曜日の10日間です。運動重点は子どもと女性の犯罪被害防止、自転車盗難の防止、車上狙いの防止、特殊詐欺の撲滅などです。治安に対する県民の不安を解消するために県警察が総力を挙げて運動重点を中心とした犯罪の起きにくい社会づくりに向けた各種対策を推進します。犯罪抑止は警察の力だけでは限界がありますので、被害防止対策として次のようなことに気をつけてください。乗り物自宅の鍵かけ、センサーライトの設置、自動車に貴重品を積んだままにしない、振り込め詐欺などの被害防止のため、振り込む前や送金前にまず家族や警察に相談、夜間女性は明るいところを通りましょう。また犯罪情報の提供、子どもの見守りの防犯ボランティア活動など皆様のご協力をお願いします。お問い合わせは岩手警察署電話 63-0110 へどうぞ。岩手市における土砂災害警戒区域などは次のところで縦覧できます。和歌山県県土整備部河川下水道局砂防課、那賀振興局建設部、岩手市事業部土木課です。また和歌山県ウェブサイトにも掲載しておりますのでご確認ください。和歌山県ウェブサイトは http://sabomap.savomap.pref.wakayama.waka.lg.jp/ です。お問い合わせは市役所土木課へどうぞ。お知らせコーナーでした。
緑化センターのお知らせです。10月11日土曜日にポール・スミダーさんによる講演会、ナチュラルな庭作り講座、選ぶことから植えるまでが開催されます。和歌山の環境や特性を生かした庭作りや手入れの方法について分かりやすく楽しく講演します。講演時間は午前と午後の部があります。午前の部は10時30分から12時まで、午後の部は1時30分から3時までで、いずれも定員は50人です。ただいま緑化センター事務所にて1枚1500円でチケットを販売しています。10月のイベントについてお知らせします。11日土曜日から13日月曜日祝日まで秋の園芸市があります。午前9時から午後5時まで、ただし13日は午後4時30分までです。19日日曜日福市があります。午前9時から午後5時まで、ただし荒れた天候の時は中止です。ワクワク教室が次の日程で行われます。12日日曜日、和歌山の木で作ろう、午前10時から、材料がなくなり次第終了します。13日月曜日祝日、小さな野菜ガーデン作り、午後1時30分から3時30分まで、 事前の申し込みが必要で、参加費は1500円です。25日土曜日と26日日曜日は、キノコ観察会。午前11時から12時までと、午後1時から2時までです。ただし、25日土曜日は午後のみです。10月の休園日は、7日、14日、21日、28日、いずれも火曜日です。お問い合わせは、緑化センター、電話 62-4029、ファックス 63-2570 へどうぞ。以上、緑化センターのお知らせでした。
ゆるキャラグランプリ。投票は10月20日まで。応援お願いします。ホームページアドレスは http://www.yurugp.jp/vote/ です。広告欄から3つご紹介します。1年に一度は車の定期点検を受けましょう。これは法令で定められています。和歌山県自動車整備振興会長支部会員店でどうぞ。和歌山県自動車整備振興会長支部岩出市溝川220-1、電話 62-4402。日本最大級桃山植木市。年に一度の一般開放。11月2日日曜日と3日月曜日。会場は桃山町植木組合。電話 0736-66-1187。無料相談、配達、植え込みもします。配達と植え込みは別途料金が必要です。この日のために掘り上げた植木が1000本以上ずらり。生産者が接客販売します。人気の無料相談コーナー、無料お菓子配布、ガラポン抽選会開催。詳しくは10月29日の折り込みチラシ、またはウェブサイト植木組合イベントを検索してください。企業銀行岩出支店、10月14日火曜日移転オープン。もっとずっと身近な銀行に。岩出支店、電話 0736-62-2112。 新店舗の住所は岩出市清水 500-1 ミレニアシティ大桑の前です。以上、広告欄から3つご紹介しました。
スポーツの大会結果です。7月21日県立武道館で第41回和歌山県居合道大会及び第49回全国居合道代表選手選考大会がありました。和歌山県代表に7段の部熊本博さんが選ばれました。7月19日海南市別院ペタンク場で紀の川会交流ペタンク大会がありました。トリプルスの部1位岩出空、藤田妙子さん、藪下進さん、吉田福子さん。2位岩出さくら、上野真知子さん、鈴木雄三さん、大鶴範之さん。3位岩出ハルカス、大島涼子さん、田中勝子さん、松下邦彦さんでした。7月24日大宮神社境内練習場でペタンク協会7月定例大会がありました。トリプルスの部1位的崎千鶴子さん、松下邦彦さん、宮村静子さん。2位香山徳光さん、滝藤一子さん、浜野幸男さん。3位大塚勲さん、吉本勲さんでした。7月16日、君の町ふれあい公園パーフゴルフ場で、 第14回岩出市パークゴルフ市民交流大会がありました。男性の部優勝久保純三さん、2位くすねゆきおさん、3位山根秀樹さん。ベスグロ賞は山口道夫さん。女性の部優勝くすねつや子さん、2位えのきあけみさん、3位岩崎光恵さん。ベスグロ賞はくすねつや子さんでした。以上、スポーツ大会結果でした。
子育てコーナー、みんな集まれ岩出っ子。地域子育て支援センターでは、親子のコミュニケーションを深め、みんなで楽しいひとときが過ごせるように触れ合い遊びなどを実施します。2歳児対象は11月10日と17日月曜日、定員15組。1歳児対象は11日と25日の火曜日、定員10組。0歳児対象は7日と21日の金曜日、定員10組です。いずれもサーキット遊びをします。場所は総合保健福祉センター。2歳児と1歳児は午前10時から正午まで、0歳児は10時30分から11時30分までです。受付期間は10月7日火曜日から14日火曜日まで。電話でお申し込みください。午前9時から受け付けています。定員になり次第終了させていただきます。お申し込みお問い合わせは岩出市地域子育て支援センター、電話 61-2983 へどうぞ。パパママと遊ぼう。親子で体を動かしながらコミュニケーションを深め、運動遊びを楽しみませんか。日時は11月22日土曜日午前10時から11時まで、総合保健福祉センター3階小ホールで行います。講師は小川洋次郎さん。対象は2歳の幼児と保護者。定員は15組先着順です。タオル、お茶を持参の上、動きやすい服装でお願いします。参加希望の方は、10月7日火曜日から14日火曜日まで電話でお申し込みください。午前9時から受け付けています。お申し込みお問い合わせは、岩出市地域子育て支援センター、電話61-2983へどうぞ。就学時児童の健康診断について。平成27年度に小学校に入学される児童の就学時健康診断を各小学校において次の日程で実施いたします。岩出小学校、10月23日木曜日午後1時30分から。山崎小学校、29日水曜日午後1時45分から。山崎北小学校、23日木曜日午後1時10分から。根頃小学校、29日水曜日午後1時30分から。上岩出小学校、30日木曜日午後1時30分から。中央小学校、11月5日水曜日午後1時30分からです。なお、対象児童につきましては、教育委員会から直接通知書を送付いたします。お問い合わせは、市役所、電話 62-2141、教育総務課、学校教育係へどうぞ。
子育てコーナーでした。
10月の相談コーナーです。相談項目、日時、場所、内容、お問い合わせ先の順にお伝えします。消費生活相談、14日と28日の火曜日、午後1時から4時まで、岩出市役所2階、 第4会議室で行います。悪質訪問販売や架空請求、貸金業者からの借金問題などの消費者問題についてご相談ください。お問い合わせ先は、市役所、電話 62-2141、市長公室です。行政相談、15日水曜日、午後1時から4時まで、岩出市役所2階、第4会議室。行政サービスに関する苦情、行政の仕組みや手続きなど、どんなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせ先は市長公室です。人権相談、14日火曜日、午後1時から4時まで、総合保健福祉センター。人権問題ではないだろうかと感じたときは、気軽にご相談ください。人権擁護委員が相談に応じます。お問い合わせ先は、市役所、福祉課、人権啓発係です。教育相談、月曜日から金曜日、午前8時45分から午後5時30分まで、祝日は除きます。スクールカウンセラーは、山崎北小学校、上岩出小学校、岩出中学校、岩出第二中学校。スクールソーシャルワーカーは、岩出第二中学校。適応指導教室、フレンドと、岩出市青少年センターでも行います。岩出市内の小中学生や保護者の方を対象に、学習や生活、子育てなど、教育全般に関する相談を受け付けています。お問い合わせ先は、在籍の小中学校及び適応指導教室、電話 62-0892、 青少年センター 61-7007、 または市役所教育総務課です。子育て相談、月曜日から金曜日、午前9時から午後5時まで、祝日は除きます。和歌山県立医科大学小児生育医療支援室、子育ての悩みなどの相談を受け付けています。電話で相談後、相談内容で面談が必要であれば、予約日を決めて LINE していただきます。また毎週木曜日午後2時から4時まで、公立長病院でも行います。お問い合わせ先は、和歌山県立医科大学小児生育医療支援室、電話 073-441-0808 です。次の3つの相談はすべて総合保健福祉センターで行います。健康相談、毎週月曜日午前9時30分から11時まで、祝日は除きます。健康や育児などについての相談です。お問い合わせ先は保健推進課、電話 61-2400 です。触れ合い専門相談、毎週月曜日と金曜日、午前9時から午後4時まで、祝日は除きます。家事、事故、民事、刑事、行政、労働問題などの相談です。触れ合い何でも相談、第3火曜日午後1時から4時までは税務相談、第4火曜日午後1時から4時までは民事登記相談を行います。お問い合わせ先は、触れ合い専門相談、触れ合い何でも相談ともに、社会福祉協議会、電話 63-3246 です。相談コーナーでした。
青少年健全育成コーナー。9月6日土曜日に、総合体育館小ホールにおいて、第9回岩出市青少年育成市民大会が開催され、多くの方に参加していただきました。大会では岩出市内の中高生が司会を務めたほか、小中学生の家族の絆ポスター優秀作品に対する表彰状授与や、中学生4人による少年の主張作文発表、
今年初めてとなる子どもリーダー認定証の交付など、子どもたちが活躍する姿を見ることができました。家族の絆ポスター優秀作品受賞者は次の通りです。小学校低学年の部、1年尾高浩二さん、2年谷沢匠さん、小学校中学年の部、3年明治佳林さん、4年万谷葵さん、小学校高学年の部、5年竹下千穂さん、6年中筋夢さん、中学生の部、2年的場咲菜さん、2年福田雷さんです。また少年の主張作文を発表されたのは次の方々です。岩出中学校3年新田紗友さん、挨拶の大切さ。岩出第二中学校3年清水紗友さん、日常のもったいないと思うこと。岩出中学校3年住谷琴奈さん、優しさのリサイクル。岩出第二中学校3年佐古高木さん、鉄道に乗って地球を守ろう。以上です。8月17日に開催された第1回子どもリーダー交流会に参加した小学4年生以上の子どもたち27人に認定証を授与しました。これからもリーダーとして活躍してください。司会は友村春日さん、藤村明日香さんの2人で、やっぱり緊張しましたとのことです。お問い合わせは市役所電話 62-2141 障害学習課青少年女性係へどうぞ。青少年健全育成コーナーでした。
人権を考える集い発表作文、小中学生のメッセージ第6回。今月は中央小学校6年森咲さん。苦しいいじめ。学年集会で先生がいじめとは何なのかという話をしてくれました。私は集会前に行われた生活アンケートで、いじめはどんなことがあっても絶対にあってはいけないと思いますかという問いに対して、一番のそう思うに丸をつけました。けれど、その時、いじめている子はどんな気持ちでいじめているのだろうと疑問に思ったので、今日の話をしっかり聞くことができました。先生がホワイトボードに悲しんでいる子どもの心のバロメーターを貼り付けました。バロメーターには赤色で示している幸せだと思うという部分と、青色で示している不幸せだと思うという部分があり、その子どもは不幸せだと思う青色の部分が高くなっていました。先生は悲しんでいる子どもがいじめに遭っているという設定にして、いじめている子どもといじめられている子どもの気持ちを説明してくれました。この説明を聞いて、私はいじめている子が誰かをいじめている時の気持ちをやっと理解しました。その説明はグループで一人の子をいじめた時の例でした。例えば、机にアホ、死ね、消えろと書かれたとしたら、いじめられている子はみんな私を嫌っているととても悲しむのに対して、いじめている子たちはとても軽い気持ちで書いていると先生は言っていました。なぜ軽い気持ちでしていてもいじめられた子にとっては重いのか。それはいじめていた子が少しだけからかったつもりでも グループの人数分のいじめが積み重なると、いじめられた子にとって、より大きないじめとなってしまうからです。私は、このように、グループでいじめるということが一番怖いと思います。なぜなら、いじめている子たちが、いじめられている子に降りかかる負担の大きさに気づかない限り、このまま続けてしまって、とうとういじめられている子が負担に耐えきれず、自殺に追い込まれてしまうかもしれないからです。私も友達にノリでからかったりして、それがいじめにつながっていることに気づかず、やってしまったことがあります。もしかしたら、友達はとても傷ついているかもしれないので、今はとても反省しています。これから私はちょっとした悪口もしないようにします。また、自分がいじめていなくても、誰かがいじめているところを見つけたら、無視せずにその場で注意したり、先生やお家の人に伝えたりして、いじめられている子の負担を少しでも軽くしてあげたいです。人権作文でした。
図書館へ行こう。2014第68回読書週刊兵庫は、めくるめぐる本の世界。それでは読書週刊イベントをお知らせします。岩出図書館では読書週刊アニメ上映会を10月25日土曜日午前10時30分から行います。場所は大会議室で先着100人です。今回はポコポンの愉快な西遊記60分と小人観察入門雪音畑癒し雨編31本の2本です。展示コーナーでは岩出図書館所蔵の複製画展を10月1日水曜日から12月3日水曜日まで行います。ぜひご覧になり、芸術の秋をお楽しみください。テラスで遊ぼう。10月25日土曜日午後3時から屋外テラスで、図書館スタッフお話パレットによる読み聞かせと簡単なおもちゃを手作りします。申し込みは不要です。小学2年生以下のお子様は保護者同伴でお願いします。雨天の場合は大会議室で行います。毎週日曜日の図書館ボランティアによるお話し会は午後1時30分から始まります。10月5日12日はお話ドロップス、19日26日はお話の扉です。展示コーナーでは10月1日水曜日から29日水曜日まで、岩出図書館に所蔵する直木賞受賞作品を展示します。秋の夜長に選ばれた秀作をぜひお読みください。10月の休館日をお知らせします。岩出図書館駅前ライブラリー総合保健福祉センター図書室は、毎週木曜日と14日火曜日、31日金曜日です。中央公民館図書室、上岩出地区公民館図書室は、毎週木曜日と13日月曜日、31日金曜日が休館日で、14日火曜日は閲覧のみです。本や行事についてのお問い合わせは、岩出図書館、電話 62-7222、ファックス 62-7150 へどうぞ。図書館へ行こうでした。町の話題。岩出市の話題を写真とともにご紹介します。学んだ知識を生かしたい。岩出市 赤十字奉仕団救急法講習会が8月20日開催されました。講習では心肺蘇生法、AED を用いた電気ショックなど急病人を正しく救助し、医師または救急隊員などに引き継ぐまでの救命の手当を学びました。紙面には真剣な表情で実習を受けている様子が載せられています。これからもお元気で。9月3日に岩出市民の長寿を祝うふれあい訪問を行いました。今年は100歳以上の方が20人おられ、市長との会話を楽しまれていました。花束を胸にお元気そうな笑顔の市長や家族との記念写真が載せられています。日頃から防災意識を高めて、9月7日午前8時30分に紀伊半島沖を震源地とした南海トラフ巨大地震が発生したとの想定で、市内小学校など7カ所を訓練会場に、岩出市地域防災訓練を実施しました。手製の担架で負傷者を搬送する訓練の写真が添えられています。敬老の意を込めて、9月15日祝日正午から岩出市民総合体育館において敬老会が盛大に開催され、会場内が満席になるほど多数の方々がご出席くださいました。式典の後、コーラスクラブの歌声や子どもたちの遊戯、漫才や歌謡ショーなど多彩な演芸を楽しまれました。皆さんどなたも岩出市発展の礎を築かれた大切な方々です。これからもお元気でお過ごしください。はじめまして、アクニャ・クリスチャンです。新しい岩出市の ALT 外国語指導助手で、アメリカ合衆国カリフォルニア州から来ました。2学期から中学校で勤務しています。見かけたら声をかけてくださいね。にっこり笑ったアクニャ・クリスチャンさんの写真が一緒に紹介されています。町の話題でした。
8月30日、岩で夏祭りが開催されました。夏祭り募金活動につきましては、多くの皆様のご奉仕をいただき、ありがとうございました。今年も市内の公共施設、および当日の夏祭り会場に募金箱を設置し、58,923円の募金を集めることができました。皆様からお寄せいただきました募金は、夏祭りの運営資金として有効に使わせていただきました。岩出夏祭りを市民が作る市民の祭りとして、今後もますます発展させていただくため、これからも幅広いご支援、ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。岩出夏祭り実行委員会実行委員長、谷口健二。紙面には花火や皆が楽しんでいる様子の写真が載せられています。最後に8月末現在の岩出市の総人口と世帯数をお伝えします。総人口53,612人、そのうち男性25,906人、女性27,706人、世帯数21,638世帯です。以上、声の広報岩出2014年10月第103号をお伝えしました。お問い合わせは郵便番号 649-6292、 和歌山県岩出市西の209、岩出市役所市長公室へどうぞ。電話 073662-2141、 電子メール公室 KOUSHITSU iwade.lg.jp。 ウェブサイトアドレスは http://www.city.iwade.lg.jp/です。